本日は以上の箇所よりイエスの受難告知という題で小谷渉牧師よりメッセージを取り付けていただきます。
聖書したって余ってますけど足りないっていいですか？突然の停電でどうなることかと思いましたけども、静香さんたち家族の協力と皆さんの迅速な対応によってこうして礼拝が持てることを30分遅れですけども持つことができたことを感謝しています。いや正直すごいなって思いますね。日本でこういうことあったらこんな風にうまくいくだろうかなっていう風に思いますけども、今回2回目なのでね、私たち少し慣れていたのかもしれません。本当に感謝したいと思います。じゃあ一言お祈りをして共に言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、今からあなたの御言葉を共に聞きます。ふさわしくないものが語ろうとしていますから、主よ、あなたが清くしてくださって、あなたご自身の霊が一人一人の心に語りかけてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。告知という言葉をですね、広辞苑で調べるとですね、その名の通りですけども、告げ知らせることっていうふうに書かれていました。また通知することっていうふうに書いてましたね。私たちの人生においても告知ということが何度か起こってくると思いますけども、その中でも一番この深刻な告知はがんの告知、重病の病の告知ではないかと思います。皆さんの中にはそのような経験をされた方がいるかもしれません。がんを宣告をされると、あ、もう僕は死ぬんだっていうふうに思うような、そういう重いこの告知を受けるかもしれません。今日の聖書の箇所でイエス様はご自分の死の告知をされました、ね、私はこれから殺されますという告知ですね。しかも単に死ぬんではなくて多くの苦しみを受けて死んでいくんだという告知です。イエス様は一体どんな思いでこの33節の言葉を語ったのかなってそう思うときですね、まあ、本当にこの弟子たちといつまでも一緒にいたいと思ったでしょうし、死んでいくこと、苦しめられていくことを逃げ出したいっていう思いもあっただろうな。どんなにイエス様は辛かったろうなっていうことをね、この告知から思わされるわけです。今日はこの主の受難告知から3つのことをご一緒に、このイエス様の気持ちに沿いながらですね、聞いていきたい、覚えていきたいと思います。まず最初に覚えたいことですけども、今日最初に覚えたいことは、私たちは自分を主としてはならないっていうことです。私たちは自分を主人としてはいけないっていうことです。今日の聖書の箇所で31節のイエス様の受難の告知の後ですね、ペテロが反応するわけです。32節ご一緒にそれぞれの訳で結構ですので、声に出して読みたいと思います。32節、3、はい、 しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロは
優勝は義人を制して下がる始め、
ペテロはですね、この直前にですね、あなたはキリストですという告白をしたんですね。キリストですっていうのは、あなたは救い主ですっていうことです。私の主ですって告白したんです。しかし、ここではどうでしょうか。彼はイエス様を叱ったんですね。諌めるっていう言葉はこの33節にある叱るという言葉と同じ言葉なんですね。イエス様をペテロはここで叱ったんです。言い方は優しかったかもしれません。マタイの福音書には少しペテロの言葉が記されていますけども、しかしペテロはこの時自分を主にしたんですね。イエス様は私の救い主ですって言っておきながら、イエス様が私は殺されるというこの受難を発した時に叱ったんです。つまり主従逆転がここで起こっているということですね。ペテロはこの時自分を主としたんです。なので33節でイエス様に厳しく叱られる、叱り返されるわけですね。下がれサタン、これは悪魔が荒野でイエス様を誘惑した時にイエス様が発した言葉と同じフレーズですね。どんなに悪辣なこのパリサイ人たちに対してもイエス様はここまで厳しい言葉は発しませんでした。つまりそれだけこの時のペテロがした行為というのは神の前には受け入れがたいものであったということです。今日ここから覚えたい第一のことは、私たちは自分を主としていないかということです。今日聖書はそのことを今日ここに集った一人一人に問いかけています。口ではイエス様は私の主ですと言うかもしれない、祈りの中で主よと祈っているかもしれない、でも実際はどうか。実際は自分を主としてイエス様を自分が幸せになるための何か召使いか何かのようにしもべのように扱ってはいないでしょうか。それが今日ここでペテロがした行為ですね。自分が思うように主が行動しないのでペテロは叱って諌めているわけです。主従逆転しているわけですね。私たちはどうでしょうか。主よと口では言いながら本当に自分をしもべの位置に置いているでしょうか、ね、主よってこれは関係を表す言葉ですね。主よっていうことはすなわち私はしもべですっていうことを告白してるんですよね。お父さんっていうことはすなわち私は子供ですっていうことを告白してると同じですね。社長って言ったら私その社員っていうことを告白しているのと同じように、主よっていうことはすなわち私はしもべですっていうことを告白しているんです。しかし私たちはいつしか自分が主になって自分を満足させるために、自分が成功するために神様を使う、イエス様を、いや自分のために使うということが起こっていないか、そのことを今日まず第一に覚えておきたいと思います。これは御言葉においても同じことが言えます。私たちは聖書の言葉に従うんですね。聖書の言葉が権威があるんですね。そうですね、聖書は神様の言葉だから。でも私たちいつしか自分の考えに論証するために聖書の言葉を使うことがある。自分の感情を補うために、自分の気持ちをその満足させるために、自分の考えを立証するために聖書の言葉を使う誘惑がある。悪魔もあるので御言葉を使って イエス様を誘惑したように、私たちは御言葉に使えるものが御言葉を自分のために用いることがあり得るということで、今日もう一度自分自身に問いかけ、そのようなことになっていないかもう一度確認したいと思います。第2に覚えたいことに移ります。今日第2に覚えたいことは、神様という方は苦しみを用いる方であるということです。神様は苦しみを用いる方であるということですね。ご一緒にもう一度31節を声に出してお読みしたいと思います。31節3、はい。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。今日の聖書の箇所が最も明白に語っていることがあります。それは何かっていうと、イエス様が十字架につけられて殺されて死んでいくということは、いいですか、偶然ではないっていうことを今日の聖書の箇所は教えています。たまたまイエス様は運が悪かったのでローマの兵隊に捕まって十字架にかけられたんじゃないっていうことを今日の聖書の箇所は証言してるんです。よろしいですか。またこうも言いますね。イエス様は救い主としてやってきたけども、救いに失敗したから十字架にかかったのではないっていうことも今日の聖書の箇所は証言してます。そうですね、イエス様は道理を踏んだから、何か失敗したからこのパリサイ人たち祭司長たちに捕まって十字架にかかって死んだのではないっていうことを今日の聖書の箇所は明らかにしています。なぜか31節、それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、3日の後によみがえらなければならないとイエス様が言っているからです。必ず何々しなければならないっていうのは今日の聖書の言葉ですね。もしかするとそうなるかもしれません、運が悪いとそうなるかもしれませんって言ってるんじゃないんです。そうなるであろうと言ってるわけでもないんです。いいですか、予告してるんじゃないんです。これは言えばならないって言ってるんです。つまり意思を言ってるんですね。主はこうなるかもしれませんとか、こうなるであろうって言ってるんですけど、こうならなければならないって言ってるんです。必ずという強調をつけて、つまり主が十字架にかかって死んだということは、これは神様の失敗ではないということですね。神様のその運が悪かった、偶然たまたまでもない、この世に敗北したからでもない、わざとそうしたんだということです。主の御心 100% 神様の御心がイエス様を十字架にかけて殺したんだということです。これが今日の聖書の箇所が主張していることです。さてこのことから何が言えるか、それは先ほど言ったことですけども、つまり神様というお方は苦しみを用いるということです。もっと言えば死を用いる方だということです。もう少し幅広く言うならば、神様はマイナスを用いる方であるということです。私たち人間にとってマイナスと思われるものを主は用いるんです。この主はマイナスを、苦しみを用いるということから、3つのことを共に覚えたいと思います。神様がマイナスのこと、苦しみを用いるということは、すなわちですね、私たちは苦しみ、悲しむことがありますけれども、それは決して無駄ではないということですね。 私たちの苦しみや私たちの悲しみ、マイナスと思うようなこと、顕著な例で言えば東北の震災ですね。誰が見ても誰が言ってもあれはマイナスの出来事ですね。しかしそれも神が苦しみを用いる方である限り、マイナスでは無駄ではないということです。私たちの人生の中でこんなことが私の人生になぜ起こるのか、こんなことになければいいのにと思うことがありますね。今私も抱えてます。こんなことがなかったらいいのになって思います。そういうことがある人が一人も何人かいると思いますね。今はないかもしれないけど、そういう経験をしたことがある方がいると思います。しかしぜひ今日覚えてください。神様はそのマイナスのこと、私の人生にこんなのはなかった方がよかったのにと思えるような苦しみや痛みや、また死を神様は用いる方であるということ、苦しみは決して無駄ではないんだということですね。第2にここから覚えたいことは、クリスチャンにとって苦しみやこの痛み悲しみっていうのは遠ざけるもの、避けていくべきものではないということです。いいですか。クリスチャンにとって苦しみや死や悲しみや困難は避けるべきものではないということを教えています。イエス様は苦しみに向かっていったんですよね。私たちも救われる前は、イエス様を知る前は、苦しみやそういったマイナスのことは避けたいと思っていました。今も肉の思いはそうですね。私たちの人間的な思いはなければない方がいいって思いますね。でも本質的には私たちはもう苦しみを遠ざけする、そこから逃げる存在ではなくなったということです。私たちは苦しみに立ち向かっていくことができる存在であり、また苦しみに意味を見出すことができる存在と変えられているということです。第3にここから覚えたいことは、神様はこのようなマイナスを用いる、それは死をも用いる方であるということですね。有名な聖書の箇所ですけども、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは一つのままです、しかし死ねば豊かな実を結ぶっていう、その植物の事実ですね、実際にある真理から適用して主は言われましたね。麦は死なない限り実を結ぶことができない、ね、同じように私たちも死ぬことを通して実を結ぶことがあるということです。私たちは苦しみや悲しみに直面することがあります。しかしそれは決して無駄ではないということ、今日聖書は私たちに教えています。私たちが苦しみに遭うのは、それは私たちが神様をさらに知るためかもしれません。また私たちがさらに神様の素晴らしさを味わい、また人々に伝えるものとなるためかもしれません。神様が何かをそこでなそうとしているから私たちは苦しむことがあるということを今日心に留めておきたいと思います。最後に覚えたいことに移ります。最後に覚えたいのは33節の言葉であります。これもご一緒に声出してお読みしたいと思います。33節3、はい。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながら、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。今日最後に覚えたい言葉は、 イエス様の最後の言葉ですね。あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると主は言われました。これどういうことかというと、言い換えるならですね、あなたは人のことを思わず神のことを思うべきであるということですね。ここで主はあなたは神のことを思わないで人のことを思っているっていうふうに言われたっていうことは、すなわちあなたは本来ならば人のことを思うのではなくて神様のことを思いなさいって言ってることですね。それがここで言われている教えです。では人のことでなく神のことを思うとはどういうことか。この思うっていう言葉はですね、考えるとかね、心にかけるという意味の言葉であります。人のことではなくて神のことを心にかけるとは一体どういう意味でしょうか。ここでも二つのことを覚えて終わりたいと思います。第一に、ここでは明確な順序があるということを教えています。よろしいですか。人のことでなく神のことを思いなさいということは、すなわち順番があるということです。よろしいですか。第一に覚えたいことは順番です。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて必要なものは与えられると主は別の箇所で言われていますね。私たちが飲むもの、着るもの、食べるもの、住む場所、そういうことを思うことは悪いことではないんです。必要なことでもあるわけですね。それをしちゃいけないって神様言ってるんじゃないんですね。ただし順番があるんだっていうことです。順序があるんだっていうことです。第一のものを第一にしなさい。第二、第三のものを第一にしてはならないということですね。これが今日ここで主が言われている教えの一つです。ペテロはもしかするとですね、イエス様のことを心配してこういうふうに諌めたのかもしれませんね。イエス様のような素晴らしい人が十字架にかけられて死んでいくのはかわいそうだって思いやったのかもしれない。それは悪いことじゃないんですね。でも主がここで叱ったのは順番を履き違えていたからですね。順番を履き違えていたから、イエス様、神様の御心を私たちは大事に求めるべきです。そして人のことを次に思いやるんです。このいい例がですね、アブラハムの将来に表されてますね。アブラハムの最大の試練何だったでしょうか。それは約束の子イサクを全焼の生贄として捧げなさいって言われたあの神様の言葉ですね。アブラハムも人のことを思ったはずです。つまりイサクのことを思っていたはずですね。一人息子で、この子によって神様の祝福は増え広がるという唯一の希望でしたね。年寄り後100歳で生まれた子供ですから、なお可愛かったでしょう。ですが彼はどうしたか。彼はここで順番を間違えなかったんですね。イサク、あなたの息子、一人息子イサクを全焼の生贄として私に捧げようと言われた神様の御言葉に従ったんです。御言葉を第一としたんですね。神様の御言葉を第一としてイサクを第一としなかったんですね。これがここで主が求めている教えです。私たち判断が迷った時、ぜひこのことを思い出してください。私たちがまず選ぶべきことは神のことで あるということです。牧師になるといろんなこう戦いがありますけども、やっぱり一番大きいなと思うのはこの部分かなと思います。教会の人のことを私は思いやって、大事なことをなかなか言えなかったりするんですね。あ、この人にはこれを言わなきゃいけないなと思ってても、その人がそれを言うと傷つくかなとか思ってて、なかなか言えなかったりするんです。皆さんはどうでしょうか。サラリーマンとして働く中で、あるいは家庭の中で生活する中で、神様が求めていると明確に分かっていながら、人のことを大事にしてはいないでしょうか。アブラハムのその時の出来事を見るなら、結果は一目瞭然ですね。神のことをまず第一とするならば、それに加えて必要なものは備えられるんです。アブラハムはそうでしたね。イサクを捧げようとした時に、イサクは戻ってきたんですよね。ヤブの中に羊が引っかかっていたわけですよね。私たちは神を第一とするときに、実は人のことを一番思う結果を得ることができるんです。私たちがまずしなくてはならないことは、主の御心を求めること。天で御心が行われるように、地でも御心がなりますようにということ、このことを私たちは求めていく、この順番を間違えないことを今日もう一度覚えたいと思います。最後にもう一つだけ覚えたいことをお話しして終わります。この33節の、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているという、この御言葉が教えているもう一つの重要な教えがあります。それはあなたの世界観を変えなさいということです。ここで言われているのは、あなたの世界観を変えなさい。世界観が難しい言葉でしたら、あなたが立っている場所を思い出しなさい。あなたはどういう存在にされているのかを思い出しなさいって言われているんです。前にも言いましたけども、進学校の先生がこう教えてくれましたね。黙示録の授業で教えてくれたことですけども、クリスチャンというのは現在に立って生きる存在ではなくて、終末、終わりに立って今を生きる存在とされているって言われましたね。どういうことか。つまり私たちは結果を知って今を生きる存在とされているっていうことです。これ特別なことですね。私プロ野球が好きなんで時々出ますけども、勝つか負けるか分かんない時にですね、阪神ファンなんですけども、阪神がボロ負けしていると、あ、もうこれあかんわと思ってこう見るのやめるわけです。でも最後に必ず逆転満塁ホームランが出て勝つと分かっているならば、喜んで見るわけですよね。私たちクリスチャンというのはそのような存在として召されているんだということです。終わりから今を生きるというのはそういうことです。最後の最後には私たちは勝利が待ってるんですね。そこから今を生きるんです。終わりから私たちは今を生きていくということ、これが今日ここで主が教えているもう一つの教えであります。コロサイ人への手紙、お開きになられる方はお開きください。3章の2節、新約聖書コロサイ人への手紙の3章の2節、新約聖書の392ページ、第2版の聖書の方は359ページから360ページになります。コロサイ人への手紙3章2節と3節をお読みします。ここではパウロという人がコロサイという町に住む人たちに、クリスチャンにですね、向けて 書かれた手紙の内容です。3章2節と3節をお読みします。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。あなた方はすでに死んでおり、それゆえにあなた方は地上のものを思わず神の天のものを思えって言ってるんです。これイエス様が今日言われている教えと同じことを言っていますね。つまり主が言われたように、私たちはこの地上に宝を積む歩みではなくて、天に宝を積む歩みにもう召されているんだということです。この地上での人生が成功するように、そのために私たちは生きているのではなくて、会社で出世したり豊かになったり、あるいは成功したり人生に勝利するものとして私たちが召されているのではなくて、私たちは天国に行くものとしてこの地上を歩む、天にすでに勝利者として行くことが決定しているものとして今のこの地上を歩む存在とされているということです。パウロという人、ピリピ人への手紙の中でこうも言っています。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。彼らというのはクリスチャンとは名ばかりで、地上のこと、禁煙のことを思っている人たちのことですね。彼らの思いは地上のことだけです。続きます。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。愛する兄弟姉妹、今日最後に覚えてください。私たちは天国に召されているもの、天に国籍があるものとすでにされているんだということ。つまり私たちは人のことを思って生きるものではなくて、もう神様のことを思うものとされているということです。この地上で私たちがうまくいくかどうか、そのことに関心を払うものとされているのではなくて、私たちが神様に喜ばれるかどうか、天に宝を積んでいるかどうか、神様はこのことをどう思われているか、そのようなものとして、そしてやがて神様の御前に立つときにですね、よくやった良い忠実なしもべだと言ってもらえるかどうか、そのことにこだわって生きる存在とされているんだということです。ぜひこの世界観をもう一度思い出してほしいと思います。私たちは地上で成功するものとして召されているのではないということです。天の御国に帰るものとして、この世では旅人であり寄留者として歩む存在、この地上の故郷を求めているのではなくて、天の故郷に憧れるものとして見されているということを、ぜひ今日もう一度思い出していただきたいと思います。イエス様は今日私たち一人一人に言われました。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。これは今日ここにいるお一人お一人に向けて語られている神様からの叱責の言葉ですね。私たちはどうでしょうか。この地上のことを私たちは思っていないでしょうか。天にあるものを私たちは追い求めているでしょうか。神様の御心を私たちは求めているでしょうか。 私たちにはもうすでに世に勝利したものとされているんです。死に打ち勝つものとされているんです。永遠の命をいただいているものとされているんです。つまり私たちの人生はある意味ではもうおまけなんですね。もう勝利して終わってるんです。私たちの人生はこの世で勝ち取るべきものは勝ち取って永遠に価値あるものを持ってるんです。私たちがあとこの世の人生でなすべきことはある意味ではおまけの人生。神様に本当に感謝して生かされている限り神様のために用いていく人生、それが私たちの人生であります。しばらくの時、一人一人が黙想を持って今日の御言葉に応答して祈る時を持ちたいと思います。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪等を捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心の通りにしてください。天のお父様、あなたがご自分の前に置かれた苦しみの道を逃げ出さずに、必ずそうならなければならないとあなたはご自身に向かって戒められ、そのように最後まで苦しみを忍び、私たちの罪のために死んでくださいました。そのことをもう一度今朝覚えて感謝を申し上げます。主よ、私たちもこの人生いろんな苦しみを経験しますけども、主よ、あなたはその苦しみを決して無駄にはなさらず、そこから神様の何事かの素晴らしい技をなさろうとしてくださっていることを信じます。主よ、私たちはともするとすぐに神様を主人とせず、自分を主として神様を使ってしまうようなところがあります。主よ、どうぞそのような罪から私たちを守ってください。主よ、私たちが何よりも神を第一とすることができるように、そして天に国籍があるものとして、この地上では旅人であり寄留者として、神様の御心をまず第一に求めるものとならしめてください。天に国籍があることをどうか日々新たに教えてくださり、私たちはすでに勝利者として世に勝ち、死に打ち勝っているものとして召されていることをどうぞもう一度思い出させてください。イエス様のお名前によって お祈りします。アーメン。